遠藤周作文学館11ページ。外目を愛した一人の作家の心に触れる。神様が僕のために取っておいてくれた場所。初めて外目を訪れた作家遠藤周作は、広大な海を前にしてそう語ったという。遠藤周作が亡くなった4年後の2000年、この地に遠藤周作文学館が完成した。学芸員の北村沙織さんは彼の魅力をこう話す。遠藤周作にどんなイメージをお持ちですか?と尋ねると、純文学の作家という人もいれば、ユーモアな作品を書くコリアン先生という人もいれば、中にはネスカフェのコマーシャルに出ていた人ですね、という人もいます。遠藤先生はそんな風にどんな切り口からも語ることのできる裾野の広い方です。館内では幼少期から晩年までの人生をたどりながら、様々な角度から遠藤周作という人間を紹介していて、まさに多面的な人柄と作品を感じることができる。遠藤周作の代表作といえば沈黙。物語の舞台となる潜伏キリシタンの集落、友木村は、外目をモデルに創作された。遠藤先生は、日本人でありながら、キリスト教徒である自分が、どう生きていけばいいのか、という問題を、生涯をかけて問い続けました。それは、沈黙のテーマともなっています。物語の中では、イエズス会の若き司祭、ロドリゴが教会を裏切ります。彼は一見すると帰教者ですが、本当はそうではありません。信仰というのは違う形もあるのだということを表現しています。それはとても勇気が必要なことであり、宗教や時代を超えて、薄れることのない大きなメッセージとして私たちに伝えています。文学館の魅力は遠藤周作の人間味を感じることができる点にあると思う。展示されている愛用のスーツを見れば、意外とがっしりとした体格の持ち主だったことがうかがえ、妻へ送った本には、純子おばさんへ、小生、最もおばはんを頼りにしております。周作と愛にあふれる言葉が添えられている。友人へ送った手紙からは作品に真摯に向き合う姿が見られ、幼い子供からの手紙を大切にしていた父としての顔も紹介されている。北村さんは、ここには遠藤先生に会いに来ましたという愛読者の方もいらっしゃれば、遠藤先生を全く知らない方もいらっしゃいます。先日、幼稚園くらいのお子さんがお母さんと一緒にお見えになり、大観ノートに、お母さん、いつもありがとう、そういう気持ちになりました、と書いていました。遠藤先生のお人柄がまっすぐに心に伝わったのだと嬉しくなりましたね、と笑顔を見せた。写真8枚。1枚目。遠藤周作直筆の色紙と取材に携帯していたと言われるロザリオ。説明。色紙には、踏み絵。誰が踏みたくて踏み絵に足をかけたろう。踏み絵に足を置いたとき、その足はどんなに痛かったことか。遠藤周作。とあります。ロザリオは十字架を装飾した蓋付きの箱に入れてあります。2枚目。遠藤周作が大切にしていた母の形見のマリア像。説明。丸みを帯びた白いマリア像。3枚目。説明。緑色の枠線の入った原稿用紙とペン皿の中のたくさんの筆記用具。4枚目。説明。スーツを着たマネキンや説明パネルが展示された記念館内部を青みを帯びた間接照明が照らしています。5枚目。説明。B 文学館の内部、吹き抜けの白い天井には梁が交差し、青いステンドグラスが光を落としています。6枚目。説明。展示されている沈黙の草稿の一部。7枚目。夫婦で長崎に訪れた際の一枚。説明。長崎造船所をバックに、にこやかに微笑む遠藤夫妻の白黒写真。8枚目。学芸員の北村沙織さん。説明。長い髪を一つにまとめ、穏やかな面差しで話をする北村さん。写真終わり。試作空間、アンシャンテ。遠藤周作文学館。果てしなく続く海。心静かに何を思う。2018年7月、文学館に試作空間アンシャンテがオープンした。ガラス張りの窓の向こうには、遠藤周作が愛した外目の海が広がり、椅子に腰掛ければ時間はゆっくりと流れていく。北村さんは、外目という土地は遠藤周作にとって本当に特別な場所だった、と感じさせる不思議なエピソードを教えてくれた。実は、沈黙の草稿は現存しないとされており、生前、遠藤先生ご自身もそう明言しておられました。しかし、この文学館を開館するにあたって、トラックで運び込まれた膨大な資料の中から、失われたと思われていた沈黙の草稿が発見されたんです。それは文学館がオープンして数年後のことでした。しかも、この時見つかった22枚の草稿は、外目をモデルに描かれた友木村のシーンだという。試作空間アンシャンテのテーブルには、いくつかの小さなプレートがさりげなく飾られている。そこには、沈黙をはじめ、小説やエッセイの中から抜粋された遠藤周作の言葉が刻まれている。あるプレートには、こうある。それもいいじゃないか。どうせ人生、どう転んでも同じだからな。外目を愛した作家が海の向こうから微笑んでいる気がした。13ページ、14ページ、見開きにして写真1枚。説明。アンシャンテの内部。青い海に面して大きく取られた窓際に、ゆったりとした椅子が並べられています。写真終わり。